皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。もうすでにですね、9月のもう終わりに近づきました。10月です。私どもの決算はですね、10月末ということで、もう最終月に差し掛かろうと、最終コーナー回ってですね、の直線というところになっております。で、今日はですね、前回イソコーポレーションの磯部さんにご紹介いただきました北川八郎先生のお話をしたいと思います。前回はですね、無責任にご紹介ということでしたが、その後やはり私ども研究をしなきゃいかんということで、2冊ほど本を読ませさせていただきました。その中でいくつか取り上げてお話ができればと思います。それでは本編の方へどうぞ。はい、前回ですね、イソコーポレーションの磯部さんからご紹介いただきました北川八郎先生なんですけども、実は私全然存じ上げておりませんで、まあ、そのすぐ後ですね、本を購入させていただきまして、読まさせていただきました。きっかけはですね、まあ、北川八郎先生のことも少し調べなきゃいかんなということを思っていたんですが、その中でですね、戸が笑うという言葉を聞きました。これは以前白洋の木村社長ですかね、の方からお聞きしたと思うんですけども、なんか戸が笑うという言葉知ってるかということを耳にしたことがあります。そのキーワードが引っかかってまして、あ、これのことかなということで早速購入をさせていただきました。そのタイトルはですね、繁栄の法則というタイトルですね。サブタイトルがとか笑うということです。で、目次からですね、少しざっと紹介させていただきますと、繁栄の法則、これが最初の項ですね。それから2つ目以降が肯定で生きる、小さなものこそ大事にする、与えることと感謝すること、マイナスではなくプラスのイメージで、拡大よりも充実を、真を選ぶ、自己犠牲と反射、反射というのは返す、感謝の謝ですね。反射、迷いの森から抜け出すために、順調な時こそ徳のレンガを詰め、折を込めて生きる、胆力を身につける、まあ、ここら辺で大体半分ぐらいなんですけども、半分ほど読み終えた時にですね、やはり私が思ったのはですね、例えば稲食品の、塚越会長が言われていたことですね、拡大よりも充実ですね、それから、順調な時にこそ徳のレンガを詰めというのはですね、順調な時が危ないんだよということを教えていただきました。で、まあ、このあたりからですね、私は北川八郎さんの本を、先生の本を読んでですね、なんかその宗教めいたこととかですね、それから、なんか世を捨てたようなね、風貌もそうのようでございますし、写真を見ますと、どうもですね、経営とか商いとかマッチングしないんじゃないかなという、まあ、感があったわけです、人について。で、その中でですね、私は最近特に思うんですけども、まあ、磯部さんと電話で話をしてたことがあるんですけども、ランチェスターという戦略を一つこうずっと進めていくと、まあ、突き詰めていきますと、こういうことですよというお話をしたことがあります。と言いますのは、まず、まあ、戦略の前にですね、経営ってどういうことかということを、まあ、武田良先生は教えていただくんですけども、要は経営の本質というのはお客さんを作ることですよと。お客さんをまず作るということを、それで、そのお客さんを継続的に維持をして、そして、少し少しずつですね、少しずつ少しずつ増やしていくことですということだというんですね。まあ、これは仲間を増やしていくということと全く一緒だと思うんですね。その時に、 これ北川八郎先生による繁栄の法則ってそういうことじゃないかなというふうに私は思っております。ですのでそのお客さんを増やすためにはですね、相手のことをいかに知るかということですね。先日中小企業家同友会というところでですね、NLP というふうな講座を私が担当の時にさせていただきました。その中で、一番印象に残っていることを一つ挙げろと言われたらですね、相手の脳内マップ、脳の中にあるマップですね、これを基準に、見てあげてくださいということを言われてました。まあ、相手の考えている脳内マップの目線っていうのは分かりようがないわけなんですけども、できる限りその目線で考えてあげる。生まれ育ったことも全く違いますし、その環境も違う、状況も違うという中で、相手、これはお客さんと捉えてください。お客さんが一体どういうことを思っているかということを知ってる人がやはりね、商売うまいわけなんですよね。それを聞かずして何か物を売りつけようとかですね、物を買ってもらおうというふうにする人はですね、必ず一時的にはいいですけど、必ず失敗していますね。まあ、ライブドアとその楽天というのが、まあ、対照的にあったわけですけども、楽天も今はどうなのか分かりませんが、当時ですね、ライブドア、ホリエモンさんのことが取り出されまして、私もですね、実はその名古屋の方から、協力してほしいと、集客に協力してほしいと、600人ぐらい集めると言ってましたかね、1000人か600人か分かりませんけど、その時に協力してほしいって言われたんですけども、いいですと、いうことをお話しました。それはですね、ライブドアという会社をよく見ているとですね、その時に実態がなかったなというのがを記憶してます。で、楽天っていうのは会員を募集して、会員さんで成り立っている、そこにいる、私もブログというのをやってましたし、その人たちの中から物が売り買わされているというのを非常にですね、その懸念しまして、やっぱりちょっと難しいんじゃないかなと、これは直感的なんです。まあ、結果的にそうなったわけなんですけども、直感でそう思ったわけなんです。まずですね、お客さんを作るということを考えると、先ほどタイトルで出てましたような形で、まず肯定的でないとダメですね。とにかく否定をするような人っていうのはですね、いますよね。で、否定をするっていうのは、陥りがちなのがですね、相手に良かれと思って喋ってしまうことなんですよね。否定というのは。あなたこうの方がいいですよという、これ相手にとって良かれと思ってるんですけども、それは、時と場合によるわけです。相手のことを先ほど言った脳内マップですね、相手が何を考えている、どうやって、どういう気持ちでその行動を起こしたかということを分からずして、ダメじゃないのと、こうした方がいいよというのはですね、まあ、単なる自己主張なんですよね。アドバイスでもないですし、提案でもない。ところが、相手が分かった状態で、相手の状態が分かった状態、なぜそういうことをしたかということを知った上で、こうするといいよということを言うか。この違いではないでしょうか。その時にはですね、肯定的な言葉になるわけです。言葉尻を捉えて、肯定的か否定的かということではなくてですね、その状況も踏まえて肯定的であるかどうかということですね。それから、ランチェスターではですね、弱者の戦略、特に弱者の戦略をやってますので、小さいことですね、人とは違う小さいことをしっかりとやっていくという、まあ、これ本当にですね、大変な作業になるわけですけども、それをコツコツコツコツやっていくと。それから、感謝をするとかですね、それから、変者する。これ武田先生も言われてますけども、感謝というのは感じたことをすぐやでいると。要するにどちら、とにかく返さないとですね、感謝にならないわけですね。常に感謝してます、感謝してますというだけでですね、祈っていてもですね、相手に伝わりませんので、返すということが重要ですね。だから行動を起こすというのはもうとてもつもなくですね、大変なこと ということを自分自身が分かるということですね。例えばですね、私もいろいろそうはいえですね、迷っている点がありまして、ニュースレターをですねどうするかと、もう600通になってきましたので、これ一人でですね稼いだお金から捻出していくのはものすごく大変なことだと自分では思っているわけなんです。で、それで、アンケートを取らせていただいたわけなんですけども、なんとですね、600通弱ですね、アンケートをご依頼させていただきました。その中からですね、100通も返ってきているわけなんです。で、これ、アンケートをですね、書いていただいた方っていうのはですね、わざわざその時間を取っていただきましてですね、ファックス、自分のファックス使ってですね、電話使ってですね、出していただけるわけなんですよね。で、こういったことに、どうやって感謝で報えばいいか。で、私のできることはですね、今できることはですね、今名簿って言いますか、リストを整理してます。で、なかなか遅れておるんですけども、お礼状書くしかないんですよね。一つ一つ読んだということを返すしかない。こういったことをですね、やっていくということが、本当に商売じゃないなのかな、と思ってます。ぜひですね、この北川先生の本、繁栄の法則、特に繁栄という言葉も大好きでして、気に入ってしまったんですけども、成功の法則と言わないですね。繁栄する。自分がどう繁栄したらいいか、みんなとどういうふうに繁栄していったらいいかということを、目のタイトルですので、単にですね、何か、カンフル剤を打って、ボンと成功する、一見成功したように見える。ですね、これも成功と言わないと思うんですけども、一時的に、業績が良くなったり、一時的に脚光を浴びたりする方法が書いてあるのではありません。長くですね、行くということで、小さい会社、弱者の会社にとってはですね、やはり長期戦でやり続けるということですね。この辺のノウハウが書かれてます。それで、三重県というところはですね、どうも老舗が多いところでして、この長期戦っていうのは伝統的にやられているって言いますかね、いうところが多い。愛知県の方だったと思うんですけどね、三重県はなかなか潰れんねえと、会社が潰れんねえと、しぶといよなということをおっしゃられた方が見えますが、実はやはりこの辺のノウハウがですね、実、面々とですね、語り継がれてきているんではないかなと、そういうような気がします。この地にいて、こういったですね、継続していく、企業をつないでいくとかいう風土がありますので、ぜひともですね、この辺りをもう一度振り返って参考にしていただければと思います。それでは、今回は、北川八郎先生の繁栄の法則というお話でした。最後になりますけれども、磯部さんからですね、この話をさせていただきましたらですね、心にある力というのを送っていただきました。これは講演録みたいな形で、あるみたいですが、講話集っていうんですかね、その中にもですね、良いことが一つ二つありました。私はピンとくるような、ね、ことがありました。ぜひともですね、こちらも、読んでいただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。さて、今回はですね、北川八郎先生の書籍についてお話をさせていただきました。直接の北川先生のお話をお聞きしたい方はですね、ホームページに申し込み書があります。9月は27日でしたですかね。それから11月にもう一度あります。名古屋楽進会というのを磯部、社長の方でやられております。ぜひともですね、直接お会いされてですね、直接ですね、この繁栄の法則というのを聞かれてではいかがでしょうか。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。次回まで、ごきげんよろしゅう。